それでは次に最後ですね、都合の良い質問について説明をしていきます。で、まあこうやって信念を上書きして無意識を使うということをして、さらに無意識が自動的にやってしまう解釈に割って入って強制するっていうことまでをこう 1,2,3,4 で教えてきたわけですね。で、それでこっからは意識の領域です。意識の領域、今までは無意識をどうやって使うか、で最後の方のその解釈については無意識が勝手にやっちゃういつも通りの習慣に割って入って解釈を選択するってことをしたんですけど、都合の良い質問っていうのはまあ意識でやることです。で、意識がやるべき唯一の仕事かもしれないです。答え見つけるのは無意識です。で、じゃあ都合の良い質問って何っていうと、まずその質問とか問いとか疑問っていうのはだいたい作った時にはまあその数学的に言えばなんですけど、問題設定っていうのは制約条件と目的関数っていうのを定めないとできないって数学的にはそう定義でされるんですね。で、まあ論理の世界の話をしているので、まあ僕らの言語も論理の上に乗ってるわけで、なんか疑問とか質問とか問いを発した時点でもう前提である制約条件目的関数っていう、まあ要は前提が引かれてるんですよ。この範囲内 で制約条件って難しく言ってますけど、問題の範囲のことを指してます。まあ例えばなんかいいすごいいいパソコン買いたいなっていう、どれがいいパソコンなんだろうって言ったとしますよね。私が買うのにぴったりのパソコンどれって問いを発したとしますね。その中に制約条件、要は問題の範囲は何かって言ったらパソコンでしょっていう条件でなってて、私が買うになってますよね。これ条件です。で、一番良いっていうのは何を持って良いかはちょっとわからないんですけども、例えば持ち運んだりするとかいうのがあったら、持ち運びの中で一番いい性能か、まあもしくはそれにさらにこうコストのことも考えて、コストがまあまあ安くってこれぐらいの値段でこう持ち運べて性能のいいパソコンを私が買うというふうに問題設定されてるんですよ、質問って勝手に。で、これあそうと思いますね、普通に。でもこっからが重要で、私が買うに勝手になってるんですよ、知らない間に。思いますね、私が買うパソ、私で買うって言ったんですかね。買ってもらうっていうふうに発想しないんですよ、別に。この質問の答えは自分が買うものしか出てこないんですけど、ここで例えば質問で私じゃなくて買ってもらうにはどうするかって質問をしたら全然違う発想が出てくるんです。答えが私にぴったりのパソコンを買ってもらうにはどうしたらいいかって言ったらなんか発想変わりません？じゃあ僕にどうやって買ってもらおうか提案しなきゃって考えますよねっていうふうに本当に変わりますよね。それで自分で買ったらお金貯めてああしてこうして、いやいや違う買ってもらうってなったらって、でさらにもうちょっと質問を変えて、喜んで私にパソコンを買ってもらうにはどうしたらいいかって質問したら、そしたらこれパソコンがあったらこんな風に仕事してこんな風に会社に貢献するからこのパソコンをくださいって言ったら、もうそんなの簡単に通りますよね。ということで、質問っていうのは勝手にも答えの範囲を決めてしまうんです。だから質問の中のいろんな質問の中に含まれている目的関数や制約条件、まあ要するに前提って思ったらいいです、をとにかく疑って全部都合が良い質問に変えていきましょうと。だからパソコンを自分で買う一つ取ってもそんだけ改良する余地があるんです、質問。 で、この良い質問を作ることがパフォーマンスの鍵になってくるわけです。ですよね。自分で買おうって思ってる頃のアイデアなんてたかが知れてますよね。お父さんに買ってもらおうも、まあもうたかが知れてるじゃないですか。ところが会社にもう喜んで、例えば MacBook Air と iPad 両方喜んで買い与えてもらう、もう何だったらもう買うから買うからって言わせてしまうにはどうしたらいいかって質問すればいいんです。そしたらもう全然発想が変わってくるわけです。面白いですよね。で、質問一つなんですよ。本当に質問一つでアイデアの出方が全く変わってくるっていうことです。で、しかも注意しないと、ぼーっと普通に質問作っちゃうと、今できそうなものの中で最適な答えを出す質問しか作らないんですよね。今できそうなものの中の答えを探す質問しかしないですね。なんだろう、 Google で検索してるときに自分の知っているなんか単語でしか検索しないみたいなもんですかね。全然知らない違う似たような言葉で検索してみたりとかしないっていうか、だから検索、もう僕らのはまあ簡単に言うと検索エンジンみたいなもんですから、質問を投げかけたらその答えを無意識がダーって計算して答えパーンと弾き出すわけですよ。長い時間かかるときもあれば一瞬で出るときもありますけど、その検索キーワードは注意しましょうと。できるだけ都合よく面白くひねってやりましょうということです。これが良い、都合の良い質問ということです。で、なぜ都合の良い質問って書いてるかっていうと、さっきのパソコンもすごい都合よくないですか。自分は全くお金出さないで、都合がいいって言ってるのは自分がお金出さないだけじゃなくて、相手が喜んでとかつけちゃうんです。喜んで買い与えてくれるとか、相手に買ってもらうにはぐらいだったらまだ都合良くないんですよ。ですよね。喜んで買ってくれるって、むしろ使えって、なんで、いやダメだそれじゃダメだと、もっといいの買えとか言うてくれる状況、それを想像して、それをするにはどうしたらいいって質問するってことだいぶ都合いいですよねでも発想は出てくるわけです、そこから。で、これはあらゆるところで使えるわけです。何らかのプラン考えたりアイデア考えたりするときにも、都合の良い質問からスタートするし、その都合の良い質問を作り出すスキルを上げていってほしいんですね。意識して、なんか会議とかでなんかこう、うん、どうしようかとかいろいろ出てきに、ちょっと、もうちょっと都合のいい質問にしませんかって言って変えていく。例えば、もうすでに持っててすぐ使えるものないとか、もしくはなんか見落としてるかも、見落としてるだけでちょっとアレンジしたら実は使えるものってないだろうかとかね、っていう風に質問するんですよ。そうしなかったらなんかもう本当にもうただ差がなんか買ってこようとかいろいろ言い出すわけですね。で、この都合のいい質問っていうのをできるだけやると、インサイドボックスシンキングっていうんですけども、そういうまあ、イノベーティブなそういう技術革新をする人たちが使う思考パターンがあって、その思考パターンをまあ分類した研究があるんですけども、その人たちがやるような頭の使い方ができます。で、まさかっていうことを思いついたりできます、ね、なので、こう都合の良い質問、例えばシステム、僕が、大学院出て起業するときにシステムを作るときに、もうすでにあるものをちょこっと変更して、僕が思う理想のシステムにかなり近いものは作れないだろうかとかブツブツ思ってましたから、ゼロから作るなんてもう全然頭から考えてませんでしたから、でいろいろ触ってたら、あ、これってみんな常識でこういう用途に使うって決めてるけど、ホームページ作成ソフトに使うとめちゃくちゃ便利じゃんって言ってやったっていうのがスタートですね。 なので本当もうプログラム全然せずあのシステムを最初作ったんですね。まあ、そこから改良していきましたけども、そんなことがそういうひらめきとかを見つけ出すことができるのがこの都合のいい質問ということです。さてで、この都合の良い質問っていうのは作ってさらに紙に書き出して持ち歩くとさらに見つけやすくなったりします。答えをね、例えばですよ、今取り組んでることでいけば、どうすればなんて質問ですか、ちょっとややこしいんですけども、スケーラブルっていう言葉がちょっと難しいですけども、すごく簡単にその分野のスキルがなくてもその授業を効果的にやる方法とはとか言って、そんな都合のいい話ないだろうと。その分野の授業をやろうと思ったらその分野に関して、例えばプログラムの授業をするんだったらプログラマーであってプログラマーでしか授業できないって勝手にみんな思ってるだけで、本当かどうか分かんないわけですよ。で本当かなとか思うんで、じゃあプログラミングの知識がないんだけどプログラムの効果的な授業をする方法はみたいな質問をしてるんですよ。であるはずってどっかで思ってこう思い込んで、そしたら あったあったとか言って見つけ出すというふうになるわけですね。で結構で、例えばこの都合のいい質問っていうのはコンサルティングとかをするときにすごく役に立ちます。例えば僕のところに来て、学生でそのなんか雑誌を作りたいと、フリーペーパーをで、フリーペーパーを作りたいんだけど配ったりするの嫌だって言ったんですよね。大変だしどうしたらいいですかって。でそういう時あの大の大人はそんな甘っちょり考えはダメだとか言って、そうしたいことがあったら努力しろとか言いますよね。で僕ちょっと変な人間だから、だから僕に相談に来たんだと思うんですけどなるほどって言ってなるほどって言って、それは確かにめんどくさいよねって言って、あの配るのなんかやりたくないよねとか言って、めちゃくちゃの大人かもしれませんけど、じゃあせっかくだったら頭使おうと、じゃあ都合のいい質問を考えようって言って、自分たちのこのフリーペーパーをすごいもう喜んで配ってくれる人がもうすでに存在してると。しかもその人たちはがもうなんていうんですかね、すでにこういて、しかもその配るという能力が余ってて困ってるとしたら誰って言ったんですよね。ですでにもう配る能力があって、もう世の中に存在してて、要はあなたの雑誌を配ってくる人はもう存在してて、でも見えてないだけ、それ誰って聞いたら、え、今そこにいっぱい学生が自分の雑誌配ってましたって言うから、じゃああの人たちに配ってもらったらって言ったら、えー、とか言うんで、いやいやここでまたその都合のいい質問しようと、その人たちが喜んであなたの雑誌を配ってます、なぜってとか言って、でしばらく考えたら、いやそれは多分あの配るときになんかその学生たちのその雑誌と一緒にセットにして渡すともっと取られやすくなったりする雑誌だからだと思いますとか言うから、ならそういう雑誌のアイデア考えたらって言って、なるほどとか言っていうふうに話が進んで、でもそしたらね、本当にこう作ることに専念してやれますよね。でこの質問をするとあの集客アイデアとかのところで話していくんですけども、集客アイデアもバンバン出ます。でなのでまあ集客アイデアの頃にはもうこういうのを使いこなしていってもらうと、あの読み書きそろばんの頃にはもうほとんど教えることで、ああ都合のいい質問しましょうとかいうだけで終わるかもしれないんですけど、まあもうちょっと事例を説明しますけども、事例をもうちょっと聞いたら、分かったこんな風に質問して作ってみようって言って、自分なりにその集客のために都合のいい質問が作れるようになると思うんですね。でそうすると見えてなかったものが見えて、 でライバルがまだ全然こう見つけてない集客ポイントっていうのを見つけて、それでどんどんビジネスを前に進めていくっていうことができます。ということでですね、とにかく会議の時とか自分が何か考えたりとか行動する時に都合の良い質問にどんどん変えていくということをチャレンジしてみてください。